続いてはおとけメインディッシュです。こちらポッドキャストでも配信していますので、ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様ご紹介します。7月に発売されました新刊、あなたの周りの怒っている人図鑑が話題になっています。怒りの感情と上手に付き合うための心理トレーニング、アンガーマネジメントの第一人者、安藤俊介さんです。初登場、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
アンガーを安藤がって言ってもね、誰も笑ってくれないんです。
大して面白くなかった
からね。そうですね。すいませんでした。
そうですねって言ったね。
はい。
すいませんでした。
最近、やっぱり怒ってる人多いよね。
そんな気がします。
するね。もう随分タイムリーだな、怒っている人の図鑑っていうのは。
うん、
これは、やっぱりそういう風潮があるなと思って、それともご自分の体験から。
そうですね、まあ、やはりこのコロナ禍になってから、やっぱり怒ってる人って増えたなと、はい、まあ、ニュースを見ても、ネットを見ても、新聞を見ても、まあ、常に誰かが怒っているなということで、はいはい、そういったものを、はい、あの図鑑として書きました、はい
はいはい。どうして最近は怒っている人が多いんでしょうか。
はい、やっぱりこのコロナ禍になって、うん、やっぱり先が見えない不安とか、うん、まあ、ストレスですね。ですから普段だったら流せるようなことも、こういった、うん、まあ、ストレスが大きいところでは、うん、まあ、つい怒っちゃうっていうことが起きてしまいますね。
なるほど。
状況によってその怒りのその濃度っていうか、
うん、そうですね、これがだからご機嫌な時だったら誰も怒んないんですけど、はい、みんな基本的に今あの不安でしょうがないので、
そうですね。でしかもなんか環境的にも経済的にもなんかいろんなところで追い込まれてるから、どんどんなんか辛い感情が濃くなってきましたね。
で今は本当にそのあとは怒りを発散しやすいっていうのがありまして、あの簡単に消費ができるんですよね。ですから自粛警察とか、マスク警察みたいなものっていうのは、まあ普段全然考えてもいないことなんですけれども、ちょうどよく格好のターゲットとして自分の怒りをぶつけられる。
だ
そういうの今みんな必死に見つけてるような感じになっちゃってますね、
これは悪いことだから正してやってるんだみたいな、
そうですね。でその時に、あの、まあ、大義名分はあるわけですよね、
はい、
自分は正義の名のもとに怒れる、
はいはいはい、
ただ残念なことにああいう自粛警察系の人って実は普段正しくないんですよ。
なので、あ、そうですか、
はい、なので普段正しくないので正しいと思って怒ってることが度を過ぎてしまう。だから普段その加減のわからない人が怒っちゃってますね。
ああ、いろんなことになんか自粛警察。
そうですね。
ああ、なんで俺がマスクしてるのに君はマスクをしていないんだみたいな。
そうですね。
どうして規制するなって言ってんのにって。
はい。なので普段その正しさとかが加減がわかる人というのはそこまで強く怒らないんですけど、加減がわからないので。やりすぎてしまうっていうことですね。
やりすぎた結果その県外ナンバーの車に傷をつけるだったり、
そうですね、
誹謗中傷の張り紙を貼ってしまうとか、うん、あとはあのレジのカウンターのそのビニールシートを無理くり剥がした方が、
うん、あったね、そういう映像、
はい、
うん、あの今ちょっと面白いなっていうのは、怒りは安全かつ安価で楽しめる娯楽の一つだって、
はい、
あ、なんか分かるような気がするね、うん、例えば SNS、
はい、
まあ、発散することは一銭もかかんない、
そうです、
金がかからない、それがもう娯楽、
はい、ですからスマホが1台あれば簡単にできてしまいますし、
うん、
で、
うん、
基本的に誰かを叩いてる芸能人の不倫でも何でも、うん、自粛警察でもそうですけども、うん、叩いてる時って自分側にその正義があるわけですよ、
うん、
だからやってる側は気持ちがいいわけですね、
うん、
なのでお金もかからないしどこに行く必要もなくて簡単に手軽に消費ができてしまう、うん、
そっか、自分も傷つかない、
はい、ですから今年お正月から振り返ってみると、うん、みんな消費でしか起こっていないので、うん、何に起こったか多分みんな覚えてないんですよね。
あ、ただ起こった感情はあるんだけど、うん、何に起こったっけ。
そうです、ですから今年の1月って誰に起こってましたかね。
今年の1月、
はい、そしたら2月とかもそうですね、うん、1月が多分芸能人の薬物騒動から始まってみたいなのがあってっていう、はい、ですから次から次へと、うん、とにかく、うん、怒りがぶつけられる対象を娯楽として見つけているので、
うん、
怒りはするけど別に何も解決できないので、うん、次のまた料理を見つけに行くっていう悪循環ですかね。
そうか、ひとしきり怒ったらじゃあ次のターゲット、うん、また次のターゲット、 でも怒りのそのテンションというか熱さは変わらない、
うんうん、
標的が変わるだけ。
その通りです。
このツイッターとかそういうのはそれは結構野放しになってますよね。
そうですね。ですからまあ最近ですとそのリツイートしただけで名誉毀損、名誉毀損に該当するんではっていうことで、少しずつまあ法的なものも動きは出てきてるかなと思います。
でもそれを苦にこう命を絶ってしまった人なんかもいるわけですよね。
そうですね。ですからテレビ番組でやはり誹謗中傷でっていうのがありましたよね。ただおそらく誹謗中傷した側はもう覚えてないと思いますね。
覚えてない。
一時の怒りに任せて投稿したり、発した言葉に関してはそこまで思い入れはなかったんじゃないかってことですか。
そうですね。その場で良かっただけですから。
うわ。
外国のことと今日冒頭で外国の人となんかこう日本とではなんかこの人を誹謗中傷するようなことは日本人のパーセントすごく多いっていう話が載ってたんですけども。
そうですね。
お、なんか鳴ってますね。
レビューとかを見ると、やっぱりいろんな、その料理でも、本でも、旅館でも、ホテルでも、その誹謗中傷というか、コメントが荒れるっていう機会がすごく多いですよね。
コメントが荒れる。
はい。ですから、そういうふうに、プラスのことを書くよりは、マイナスのことの方が、書きやすいというか、それから書く人の動機もやっぱ強いんですよね。
そう、わかんないけど、そういう時に自分がその書かれる側に例えば回ることもあるわけですよね、人に。
はい。
そのことはあんまり考えない
です。そうですね。その想像力っていうのが多分働かないから、わりかし多分その自分が書かれたらどう思うかっていうことを書かれたらすごく嫌だなと思うことを書いてしまうってことでしょうね。
だってちょっと、想像力っていうけどちょっと考えれば自分にその言葉は降りかかってきちゃう場合が多い。そんないくらツイッターで名前も出さないで絶対安全圏にいたとしても、例えばこのコロナの時に、自分が かかっちゃったっていう時に、
はい、
そこで例えば医療従事者でかかってしまったみたいな時には、こうターゲットになってしまうじゃないですか、はい、それを見たときに、自分が今度かかったらこのターゲットに自分がなるんだっていうふうには、結構簡単に想像つくと思うんだけど、そこは。
そうですね。その簡単に想像つくことが今つかなくなってしまっている。おそらく人との距離感の取り方がだいぶ、だから上の世代と下の世代で変わってきてるのかなっていうのはありますね。
いつも思うんですけども、その例えばそういうのを見た時のね、怒りの原因ってね、俺はなんかちょっともっと違うところにあるんじゃないかなと。社会の中で、昨日の仕事がうまくいかなかったとか、今日会社でなんか怒られたとか、いろんな要因がバックにあってその行動を取ったりするんじゃないかって想像してるんですけど、それは違うんですか。
ですね、私の経験で言うと、いろんなところに、見えている怒りっていうの根は家庭にあります、家庭の中にあります。
お家、
はい、
それは家庭の環境が。
そうですね。ですからお家の中で抱えている怒りの問題で、それを解決できていない怒りって、家庭の中だけでこうどうにかするわけじゃなくて、それを会社とかに持ってって、会社とかで発散したりとか、あるいは世の中に行って発散したりとか、っていう場所を変えて発散しようとするんですよ。
いや、だから家庭の問題かもしれないし、それは会社の問題かもしれないですよね。それを別のターゲットが見つかった時に、
そうですね、
発散する。
じゃあある程度結構つながってるってこと。
鶏と卵みたいなところはあるんですけれども、ただ多くの場合は家の中の問題をどっかに持ってって、で会社でじゃあ大きくしたものをまた家に持ち帰ってっていうのを繰り返しはしてますね。
あ、じゃあ持ってったり持って向こうに持って帰ってきたりとか、 それをじゃあ違うところにぶつけて、誹謗中傷なんかで発散して、でまたそれでも次のターゲットを見つけての繰り返し。
そうですね。ですから例えばお二人がいて、例えばじゃあ大竹さんと、ダンさんの間で、じゃあダンさんが大竹さんとの間で何か怒りを感じたとします、でむしゃくしゃしたまま家に帰るとその怒りって本当は大竹さんとの関係で生まれたものにもかかわらず、 家人に、まあ、家の人に当たったりしてしまう、
配偶者に当たるパターンだ、うん、はいはいはい、はい、
ですからここで生まれた怒りってここだけでは終わらなかったりするんですよ、
う
ん、
そうですよね、あ、その例えはちょっと困った例えだね、でもね、そんな、
まあそうですね、なかなかそれは起こりえないと私たち思ってますけど、うんうんうん、でも起こる人たちは簡単にそれがね、うんうんうん、発火しちゃうわけじゃん、それで、
そうですね、
それは怖いですね。
ですからその自分の中でうまくそれと怒りと付き合える人っていうのはどうにかできるんですけれども、
それはどうしたらうまく付き合えるんですか、それは。
それは本当のところ自分がなんで怒りを感じているかがちゃんと理解できることなんですよね。
なんで怒っているのか、
はい、
なぜ自分は、
それはでも怒ってる時というか、その時には無理じゃないか、ちょっと
多分、うん、そういう人にこそ
分析ができる人は怒らないだろうっていう。
そうなんですよ、だから今日もね、うん、思ったんです、
うん、
怒って困ってる、怒って苦しい人は、うん、これ聞いてないんじゃないかな、
この番組を。
怒りで、うん、怒りでストレス発散してる人は、うん、この本に手出すかなって心配になっちゃう、うん、
逆にね、あ、この本をね、
はい、
あ、
まあ、逆に
これ逆に怒ってない人が世の中でどうして怒ってんだろうと思って手に取るところ、
そっちの確率が高そうで怖いんです、
うん、あとはだからその身の回りに怒ってる人がいれば、その人たちからどう身を守るかの参考にしていただければというところですね、
は
い、
防衛策ですよね、はい、これも一種の、はい、だっていろんなタイプがいるんですよ、うんうんうん、
はい、
ね、芸能人の不倫に怒る人、うん、ネットで他人をいじめる人、
うんうん、
善意が裏切られたと怒る人、
うん、
正論かまして怒る人、
うん、あの一つその正論かまして怒る人っていうの中に、例えばこうあのマスクをしない人がいたとしますね、はい、うん、で自分はマスクしてるわけじゃないですか、うんうん、まあだからなんであの人マスクしないんだっていう感情は生まれてはきますよね、
うんうん、
それをストレートに言えば、なんでこういうところでマスクしないんだ君はって、うん、ね、あの怒る人が、例えばね、それが夜の公園で人もまばらなところだったら、うんうん、怒ってる人の方がちょっと場違いな感じしますよね、うんうん、でもそれがコンビニか何かに入った時だったら、まあそのなんでマスクしないんだろうあの人はっていうのは、まあ普通じゃないですか、
はい、
そう思うのは、うん、そういう時はこうどういうふうに伝えるんですか、それともそれは伝えないんですか。
基本的に関わる必要がないですよね、うん、なぜそれを注意しなければいけないか、うん、もし注意したいんだったらならば、
うんうん、
してない人を見たら片っ端から注意することですよね、
うんうん、
じゃないと、うん、ただその注意っていうのは何がしたいかっていうと、マスクをしてないことが気に入らないじゃなくて、
うん、
自分の目の前にいる人が気に入らないっていう、それだけの話なんですよね、
うんうん、
あ、そうですかね、
はい、
でもそれはもう自分はマスクして感染しないようにしてるのに、うん、この人はなぜあのマスクしてないんだろうっていうのはこうちょっと普通思うことじゃないですか、それは。
思ったとしてそれを直接言うかどうかですよね、うん、思うことは全然別にいいんですけれども、
うん、
はい、
うん、
で言うとして、例えばじゃあ目の前にいる人に対しては言うけど、うん、ちょっと離れた人に対して言わないんだったら、その違いは何だろうっていうことですね、うん、それからあとは自分よりも明らかに強そうな人にもじゃあ言うのかっていうことも出てきますし、
うんうん、ああ怖い人には言えないですよね、
それ。そうするとじゃあなんでそれは言ってしまうんだろうってことですよね。
そっか、まあ、
でもそれはなんかこう一目で相手が自分より弱そうだからとか、
あとですね、その、うん、自分が関わらなくていい人にわざわざ関わる人って一体何だろうっていうと、基本的に寂しい人なんですね、うん、自分の居場所がある人ってわざわざ知らない人に関わらないです。
お、
例えば親切で誰かを助けるとかっていうのとは違って、うん、ただマスクなんでしてないんだみたいな風に突っかかっている人みたいな人っていうのは、普段相手にされてない、だから相手にされる人をずっと探してるんです。
なるほど。
でしかもその時に
格好にそれで見つけたってことになる。
はい、その通りです。
でもそれは普段相手にされない人っていうのと、さっきお話になってた今怒ってる人がとっても多い、
はい、
その原因は例えばそこじゃなくて会社とか、さっき家庭だっておっしゃったけど、うん、そういうところにあるわけじゃないですか、
うん、
それと、
はい、
例えば寂しいっていうこととの兼ね合いは、うん、どういうバランスなんですか。
結局その寂しいは孤独感みたいなものにもつながってくるんですが、うん、要するに会社でも家庭でも何か問題があった時に、うん、その解決できない時に孤独感って感じてるんですね。 自分って理解されないなとか、
うんうん、
自分の抱えてる問題を解決できないなっていう、
その意見聞いてもらえないとか、
そうです。でその聞いてもらえなさとか寂しさを聞いてもらえる人探しちゃうんですね。
相手にされてないと思っちゃうと、相手にしてくれる人とか、相手にしてそのイチャモンつけても怒らなさそうな人を探しちゃうってことですか？
そうですね。ですから家庭があっても職場があってもそれは関係なくて、そこにいて自分が話を聞いてもらえているとか、受け入れられてるっていう感覚がないと、うんうん、
でもそうなると寂しいっていうことと、自分が理解されてないっていうこととなんかつながってる感じがします。
理解されてないから寂
しい。理解されてないから僕のことを理解して、あっちでも理解してくれない、こっちでも理解してくれない。まあでも、まあ、仕事だから、うん、まあ、一生懸命やってるっていうことは、うん、まあ、普段から、まあ、そこでも寂しさを感じてた。
そうですね。
寂しくなく生きるにはどうしたらいいんですか？
そうですね、うん、ですから人、自分が受け入れられてもらう環境というか、仲間とか家族だったりとかを本来は見つけていく。でも家族になっても実は自分を受け入れられてないって思ってしまう人はいるので、うん、そこではやっぱりまずは自分から自分のことをすごく話をしていく。で、自分を話すと同時に相手を受け入れるっていうのが実はすごく大事だったりしますね、
うん。
そういうのと人の持ってる優しさみたいなのとはどういう関係があるんですか？
そうですね、その相手を受け入れることの優しさですかね、うん、はい、うん、基本的に孤独感が強い人って、うん、自分が受け入れられてないっていうのは、相手を受け入れてないから自分が受け入れられてないっていうところがあるので、はい、
まず相手を受け入れることから始め、
ね、自分を開くっていうのはすごい大事ですね。
自分を開く、
うん、はい、オープンやマインド。
まあこの年になるとね、
はい、そう、あ、閉じてきちゃった閉じてきちゃった
そう簡単にはね、はい、っていうのがあって、うん、あと、まあ、ブームかもしれないけど、まあ、ヒロシなんか一人でキャンプしてる、ソロキャンプみたいな、はい、でなんかブームになりそうじゃないですか、うん、一人で、
はい、
でそういうところで、例えば一人で山でキャンプして発散してるみたいなことがあれば、まあ、その人は多分想像だけど、そんなに世間であっちでも認められる、こっちでも認められるみたいなことじゃないような気がするんですけど、はい、私は
すごくいいご指摘だと思うんですが、うん、最終的には自分で自分が受け入れられるかです、うん、ですからヒロシさんは多分、うん、まあ、一人でキャンプとかしたりとかいろいろして、うん、自分はこれでいいって思えてるんだと思います、うん、心から、うん、そうすると、うん、自分のことが安全だとか、うん、自分に対して安心が持てるので、うん、わざわざ人にちょっかい出さなくて済むんですよね。
なるほど、自己肯定感でちゃんと自己を完結する、
うんう
んうん、俺はこれでいい、
うん、そうです、
私はこれでいい、
うんうん、俺はこれでいいと思ってたことがあれだよね。で、自分でやってたことが勝手に仕事になっちゃったって話だよね。
ラッキ
ー、ヒロシさんの場合は、
うんうん、ですからそこに、ですから気負いもなければ、何かそういったものもなく、自分がやってることがただただ自分で居心地よくて受け入れられてる、まあ、自己肯定感とか自己需要感みたいなものなんですけど、それが高い人というのは、うん、まあいちいち人にちょっかい出さないですね。
ただ、うん、今のこの日本で自己を肯定的に捉えて、まあ若い人の年でもそうだけど、生きていけるっていうのは、うん、よっぽどの政治家とかなんか自己肯定感なんかあっという間に俺消し飛ぶと思うんだ。一つの事象で、何かでも、例えば何でもいいんだけど、うん、な、朝来た時にあの紙の袋がね、自分で俺開けられなかったじゃん、お前が開けたじゃん、
はい、はい、わらび餅、ね、
わらび餅の袋がさ、はい、あんなんだっておじいちゃんって言われてさ、
はい、
自己肯定感とかああいうのって意外とさ、
はい、
結構粉みじんっていうかさ、
はい、
まあ笑い、これは笑い話の中の話だけど、はい、なかなか自己肯定感って今の時代どんな商売やってても、まあ、しかも、まあ、サラリーマンとかね、入ってみれば分かるけど、自分が庶務課に行くのか人事課に行くのか、ね、テレビ局入ってもね、放送に携われるのか、それとも別の人事やったりするのか、うん、分かんないじゃないですか。
不安ですよね、
はい、でそういう時に 仕事と自分とが直結してない時だってそういう仕事だってあるじゃない、うん、まあそれが結構多いですよね、うん、どっちかって言ったら、うん、その中で自己肯定感ってどこ自分はまあいいんじゃないのみたいなことはどこで見つけていくんですか。
そうですね、ですからまあ仕事っていうことで言えばそんなに今多分一生懸命働くっていう感じの世界社会ではないので
まあまあ、はい、ちょっと前とはちょっと変わってきましたよね。
そうですね、
確かに。
ですから仕事は仕事だし、うん、その仕事と自分をイコールにしてしまうと多分そこはそこで問題が出てきてしまう、
ずれが生じますね、
はい、ですから仕事は仕事、自分は自分っていうふうに、うん、いろんなものを線を引くっていうのはある程度は大事かなっていうところがありますね。
あとね、自分のね機嫌は自分で取ってほしい。
まあそう、はい、まあね、自分のね、ああ例えばな、あの今日あの嫌なことあったけど、はい、マンゴープリン1個買って帰ろうみたいな、
はい、そういうこと、はい、そういうことです。だから自分の機嫌の取り方をそれぞれが各々が各々知ってれば、うん、怒りっていう、うん、その圧縮された、うん、炎みたいなのはすぐ消されると思うんですよ。まずは鎮火されると思うんですよ。
あれでもなんか若い時バカだったせいもあったけどすぐ怒ってたみたいなことで、この年になってくると結構なこと起こんなくなってきたっていうか、うん、これどういうことですか。年取ったんですか。
まあ、許容度がこう大きくなってるってことでしょうね、うん、まあ、それぐらいはいいんじゃないっていう感じで、
あ、
はい、なので許容度、自分の許容度が大きくなるとわりかし何でも許せるんですけど、うん、狭い時とやっぱり許せないですよね、
うん、若い人は狭いですかね。そうすると
そうですね、やっぱり、うん、年齢とともに基本的には大きくなるんですが、うん、逆に年取って固くなりになっちゃう人はいますよね、う
ん、あ、固くなり、どっちか分かんないけど、例えばそのツイッターでね、うん、なんかこういろんな悪口言ってる人なんか、うん、ある程度なんかこうね、社会的な職場でめぐちゃんとしてる人が多いっていう噂を聞くじゃないですか、はい、あれ本当なんですか。
生まれてるように見えるんですよね、
はい、そうですね、うん、あの調査によるといわゆる炎上に加担してる人っていうのは、うん、30代後半で会社で働いていてっていう、うん、なんとなくそういった姿は見えてますよね、うん、
収入も悪くなくてでしょ、
はい、
そこまで困ってるような状況じゃない人なんだけど、
うん、なんでそういう人が悪口言うの。
ただそれは世間からの見た目であって、はい、自分自身はそうであっても自分に満足してないってことですね。で、自分を受け入れられてないと。
例えばそのお医者さんとかっていう人でも、
はい、こんなはずじゃないと思ってると思いますね。
こんなはずじゃない、さっきの話ですけど、うん、まあ、仕事と自分とのちゃんと距離感持ってって話だけど、はい、今その仕事がないと、
うん、
まあ、今日の、うん、最初もあれだけど雇用が去年の7月に比べて130万人減ってると、うん、こうなってくると仕事との関係っていうか、その仕事がなくなっちゃった時みたいなことにもなんか耐えていかなくちゃいけない自分はありますよね。
そうですね、ですから、まあ、本当に仕事というか収入の面のもそうですけれども、うんうん、あとはだから自分の中でその幸せの価値観みたいなものを今改めて考え直す時なのかなとはすごく思います、うん、今までは働く、うん、そしていい収入を得るっていうことが多分なんとなく幸せの道だったような気がするんですが、うん、どうもそうでもないんじゃないかっていうことを考えてる人が今増えてるんではないかと、うん、
でもそれは社会構造から考えてこう貧富の差が広がっていく中で自分の枠の中だけでこれでいいやっていうかね、森永さんだってこの間まで年収300万って言ってたのがもう年収200万になったりこうしていくわけじゃない、世間が。なかなかそこがこう肯定感と言いながら
周り見ちゃう、
世界の中で自分の生活だけを守ってたってね、俺ぐらいの年になればあと2000万かかるって言われちゃうわけだから。
そうですね、
まあ、おっしゃってることはわかるけど、うん、なかなかそれを具現化していくのは、
まあ、ハードルが高いように見えるかもしれない。ただ、うん、なんか希望ある気がするんですよ、うん、怒りっていうのを何なのかっていうのを突き止めて、それで自分がどうすれば収めていけるの、諌めていけるのかっていう。
そうそう、だからこの言葉の中で怒りは安全かつね安価で楽しめる娯楽の一つになっているっていうのは、はい、やっぱズシーンときたよ、
はい、
まあ、こういうふうにみんなこれすんごい安く楽しめる娯楽なんだと思ってるんだっていうのは結構大きいよな、はい、
だからそういうふうに自覚すると急にあれ、うん、怒るってそんなかっこいいことじゃないやって、
そうなんだよ、
思えてきますよね。
俺のただの娯楽だったんだってね、はい、なるほど、
なるほど、 はい、さてそんな安藤俊介さんですが、新刊あなたの周りの怒っている人図鑑が飛鳥新社から1500円で発売中です。怒っている人の事例に学ぶアンガーマネジメントです、うん、いろんなパターンがあるので、うん、それぞれの対処法だったりその人の図解だったり、うん、結構わかりやすいですからね、うん、イラストも面白いので、はい、ぜひ読んでいただきたいと思います。そろそろお時間来てしまいました。今日はありがとうございました。本日のゲスト、アンガーマネジメント第一人者安藤俊介さんでした。
ありがとうございました。